アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2570回8月31日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。
本来でしたら明日9月1日は公開録音の予定だったんですが、ニック機台風のために中止せざるを得ませんでした。現在次回の公開録音に向けて鋭意計画中ですのでよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私がワンボタンの声の公開録音に初めて参加したのは2018年9月に渋谷で開催されたアップルクリップさんとの合同公開収録でした。内容はもうほとんど覚えてないんですが、とても楽しかったという印象は残ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。生の三浦です。もう皆さんイベント当日に見ていただければなと思いますけども、そもそも三浦ってどんな雰囲気の人なのかなというのが関心ある方はぜひイベントにお越しください。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。みんな宿題終わったかな。8月31日でございます。さてワンボタンの声の公開録音、リスナーさんに必ず会えますのでぜひぜひよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
iPhone マニアさんにあった記事です。 MacBook Fold の仕様確定も量産開始時期延期、 iPad Fold 存在せずという記事が出ていまして、世にわに聞いたことないハードウェアの名前が出て今色めき立ってるあなた、あの折りたたみできるディスプレイを搭載する MacBook、 仮の名前として MacBook Fold F-O-L-D で書きますと、折りたたみ iPad、 iPad Fold という情報が出回ってたんで、アナリストのミンチーコーさんが最近の詳細を報告しているということです。ここではハルさんとスミレさんに入っていただいてるんですが、
はい、はい、
ワンボタン裁判や、
ワンボタン裁判
ワンボタン裁判、
はい、何を裁きましょう
私が断罪される場合にね、あんだけ喋ったのはどこに切って流したよ
あ、それはあるかもしれないですね
はい、はい、まあ MacBook Fold、あくまでこれは噂ですからごめんなさい、まともに聞かれるとちょっと困るんですけど、半分フェイクかもしれないかんでお聞きいただけたらと思うんですが、 MacBook Fold 創作した CG の写真がついてまして、普通に MacBook Pro 開いてると想像してください。ただ上の画面がそのままキーボードのとこまでずーっと降りてきてて、キーボードの最後の縁までのとこまで全部モニターなんです。つまりいわゆる二つ折り携帯の大きいバージョンとして MacBook が使えるというような、はい、まあ、絵を想像してもらうといいんですが、まあ、果たして本当にアップルがこういうものを作ろうとしているのかどうかはわかりませんが、噂ではこういう話が出てます。
研究はしてる可能性はあるとは思いますけど、実際製品化するかどうかっていうのはなんか疑わしいなと私自身は思いますけどね。
情報はまた追いかけてまして、ミンチーコーさん、ディスプレイサイズは 20.25 インチが有力としていましたが、最終的には 18.8 インチが選択されたって言うんですよ。18インチでも大概でかいと思いますけどね。
でも iPad 大きい方って。
あれ12
インチ。あ、そうか、あれ12インチ。
18もないよ。iPad ワイドでも作れない、そんなんだよ。
作るんだったらそっちの方がいいのかなっていう気はしますけどね。あの、ここの記事ではその折りたたみ式のその iPad フォールドっていうのはもうないというふうな、う
ん。まあそういう、ね、その線はないという。これ思うんですけど、開いた状態の斜め対角のサイズですかね。
あ、そういうことだと思います。
でしょうね。あ、はい、そしたら 18.8 インチだったとしても、折りたたんだら普通の MacBook Pro の16とかぐらいかもしれませんね。
そうですね。さすがに片側18インチディスプレイがついてて、僕が、ね、
下もね、それやったら。
そう、もう下も同じぐらいってなると、うん、いや、もうそれデスクトップにしちゃえばよくないみたいなぐらいのサイズですからね。
なりますかね。
うん。
あくまでこれも噂ですけども、開発で難航していて、量産開始時期は2026年上半期が予定だったんですが、2027年年末から28年年末に延期されたというんですね。そんなもう1年も2年も先のこと分かれへんよ。まあ、ということなんで、まあ、皆さん。
このね、はい、折りたたみ式の iPhone が将来的に出るんじゃないかっていう噂もずっと前からありますけど。
言ってるんですけどね。
一番の問題は折りたたみ部分の耐久性でしょうね。
うん、でも折りたたみじゃなければいけない理由っていうのもそんなに強くないように私は思うんですけどね。
今のとこそんな感じですよね。
筒の中に巻き取った紙があって、それをこうビュッと引き出すようになってるのでもいいじゃないですか。要は面積がそんだけ広げればいいんでしょ。
まあそういうことです、
ね。なるほど、う
ん、技術的にはそういうディスプレイもあるんで。
ありますけどね。
持ち歩くときは丸まってる、使うとき広げるみたいな、うん、であってもいいのかも。
浮き戻しみたいな感じでピューッと広がったりするっていう。
浮き戻し淡路島で量産してるっていう。絶対春さんが吹き戻しの話で淡路島でっていう話を出すから今ここでさっき言ったんだけど、
まあ、どっちにしろ丸めるディスプレイを耐久性はクリアされないとダメでしょうね。
そのディスプレイを製造できるメーカーが複数存在するかっていうところが大きいんですよね、うん、折りたたみ OLED だったらいくつかのメーカーがおそらく対応できると思うんですけど、巻き取り式とかだと実現するにしてもかかるのかなという気はしますね。
あの SF みたいに空間に何もないところにスクリーンがフェーっとこう現れて、まるでビジョンプロで覗いてるかのように空間に普通にスクリーンが現れる、うん、無理かな。そしたらゴーグルなしのビジョンプロの世界が。
そうですね。ビジョンプロがもっと小さくなってメガネぐらいになるのが先かなっていう気はしますけど。
そのぐらいになったら、私、戦闘力53万ごっこを一回はやりたいですね。
最近、AirPods Pro でまだ充電がうまいこといけへんかったのが続きましたので、矢先にこの記事見つけたんで取り上げたんですが、ライフハッカーにあった記事で、バッテリーが弱った AirPods が復活。紛失リスクも減らしたいのなら、これを使うのが正解。という記事で、ワイヤレスイヤホンの AirPods の下に、ケーブルを左と右の間につけます。で、このケーブルの部分がバッテリーになってまして、AirPods Pro のバッテリーを充電してくれるというものです。マチアというクラウドファンディングで今募集しているということで、2つあるんですね。SW10 と SC10 という2つ出てきています。これちょうど2つつなげると有線タイプのワイヤレスイヤホンみたいになるんですね。
EFX とかですね、昔あった。
はい、はい。
ああいう感じの構造になるっていうことですよね。
バッテリー切れの心配がなくなりますという。いくらぐらいなのか見てみますと、もう終わってるな。まあでも、終わってても購入はできると思います。
そうですね。
だいたい4600円とか4700円とか、まあそれぐらいで買えそうです。AirPods Pro も充電終わってると本当にどうしようもないですよね。
まあどうしようもないですね。
何時であんな残念な音するんですよね。トントントントントンって言うでしょ。
しますね。
バッテリー切れ、ね。うまいこと考えたな。あれ聞くと本当に残念な気持ちになるよ。
テレッテレッテーって感じですよね。
それ何？
あれですよ。ボッシュートですよ。
ボッシュートです。
ああ、ね、もう終わったよね、あれ。世界不思議発見。
世界不思議発見。ね、
世界不思議発見。ずっと見てました。
おー、昔見てましたね。だいぶ昔ですけど。
昔見てて、最近はたまに見るときあるかなぐらいでしたね。
あの草野仁さんのスーパー筋肉並みの、あの人だってスポーツ万能なんでしょ。
あ、そうなんですか。単に太ってるだけじゃないんです、ね、
う
ん、
違う違う、スポーツジム行ってめっちゃダンベルとかバーベルとかガーン上げるんですよ、あの人。
へ
ぇ、AirPods Pro で充電してくださいということでした。スミレさんはね、また記事書かれてますが、アスキーの方なんですけども、デジタル庁マイナンバーカード対面確認アプリ公開という記事で、8月20日にデジタル庁が iOS と Android に対応したマイナンバーカード対面確認アプリを公開しましたということで、これはどんなアプリ？
例えば銀行とか金融機関とか携帯ショップとか、あるいは役所とか、はい、まあ、そういったところでマイナンバーカードを使った本人確認を業者さんがやるためのアプリをスマホ向けに用意しましたよというものなんですけど、携帯ショップで新しくスマホを契約したりするときにマイナンバーカードで本人確認するじゃないですか。
はい、
今までってマイナンバーカードの件名に書かれてる名前とか住所とかの情報だけを見てチェックしてたんですよね、アナログな形で、
はい、
偽造されたカードとかだと分かんないわけじゃないですか。 で、実際に偽造したカードで他人のスマホ契約を乗っ取るみたいな事件もあったりしたので、
はい、
マイナンバーカードに入ってる IC チップの情報をきちんと読み取れる本人確認用のアプリを業者さん向けに作りましたよということで出てきたのがこのアプリですね。
はいはいはい、はい。これアプリだけで IC チップ読み取れるってことは、スマホ側は NFC の機能で読み取ってるんですね。
そういうことですね。はい。
はいはいはい。
スマホでマイナポータルとかにアクセスするときに普通に読み取るじゃないですか。あれと同じ容量で NFC で読み取ってるってことですね。
あれ、うちできへんね。あれやるとパスワードって聞かれてパスワードが分かれへんからできるっていう。
まあでもそれ読み取り自体はとりあえずできてるわけじゃないですか。
できてる、できてるけど、はい、この間病院ちょっとまだ行ってたら、またされてる間に受付にどれぐらいって言ったらいいかな。鏡餅置いてるとこ想像してくださいよ。台があって上に餅が2つ乗ってるでしょ。
はいはい。
ああいう大きさの機械があったんですよ。で、そこにカードを置くようになってて、機械見ながら、ひょっとしてこれってと思って聞いたんです。これひょっとしてマイナンバーカード登録の機械ですかって言ったら、あ、これはマイナンバーカードが保険証の代わりになってる人は、もういちいち受付で月変わったから新しい保険証見せてくださいって言わなくても、ここ置いてもらったら保険証見せたことと一緒になるんで、別に診察の順番とか関係ないし、さっきこれだけしておいてもらえたらいいですよって言われた。で、まだそれ登録できてないんですよ。パスワード忘れてるってこと言えへんかったけどね。できてないんですよ。いや、今ここにできますよって言われて。顔認証カメラあるからできますって言われて、最初まず保険証を読ませて、次マイナンバーカードを置いて、で、カメラに向かって、マスク取って顔をずっとやってたら、はい、終わりって登録できましたって。で、その病院とか持っていてもこれできますって行けますよって言われて。暗証番号いりませんでした。よかった。
便利ですね。
うん。まあ、すみません。全国の二の足踏んでる人、病院で簡単に登録はできますので、ぜひやりたいという人はやってください。やりたくない人はやらなくていいですけど、いろんな意見があると思うから。はい。
まあ、その機会を入れてるところであればっていうことですね。
そういうことね。そもそも機会ないのにやらせてくれっていうのは、まあ無理。でも大体入れてるみたいですよ。
あ、そうなんですか。
って言ってました。わからへんけどね、一個の病院が言うだけのサンプル数少ない話やけどね。
今回この記事で取り上げてるマイナンバーカード対面確認アプリってやつも本人確認をするにあたって暗証番号の入力を求めるっていうことはないので、
はいはい、
山村さんでも新しいスマホ契約したりするときに行けます。
まあマイナンバーカードいろいろ意見はあるもののとりあえずはで免許証の代わりにはならないんですよね。でも
あでもまあ、うん、それは今の段階であって将来的に統合が決まってるので、うん、マイナンバーカードに入るようになります、
ね、あるでしょうね。このアプリや電波が届かないところ、機内モードでも使えるんですよね、確か。
そうですね。あくまでマイナンバーカードの情報を読み取っているだけなので、
はい、通信してるわけじゃないので、だから読み取らすことによってどっかに情報が流れてしまうんじゃないかという陰謀論的なことを考える方もいらっしゃるかもしれないですけども、それもないということですね。
一応アプリの使用上としてデジタル庁がこのアプリを入れたスマートフォンでは読み取ったマイナンバーカードに関しては本人確認をした日時とそのカードの有効期限、それからセキュリティコード、この3つの情報だけを保存してますと。今法律で例えば携帯会社さんとかが本人確認の記録を取っておかないといけないらしいんですよね。記録とスマートフォンの記録をもし何かあった時に照合させたりすることで事務の正確さとか効率も上げることができますよと。カメラでマイナンバーカードの表面に入っている番号の部分だけ読み取って、さらに NFC で IC チップの情報を読み取って両方が一致するかっていうのを付き合わせる形で本人確認してるんで、カメラもちょっと使うんですけど、カメラで撮ったマイナンバーカードの券面の写真とかは当然保存はされません。
ただ、スクショは撮れるんですよね、多分ね。
うん、まあ、そうなんですよね。
ね。
すごい怖いな。
取らせないような機能はついてないそうですね、うん。マイナンバーなんですけど、以前は私のように海外転出してしまうと、マイナンバーカードは失効してしまってたんですけど。
ダメでしたね。はいはい。
はい。今年の5月27日からは、海外転出前にマイナンバーカードを取得していれば、そのまま使えるということになりました。
よう、日まで覚えてるね。
はいはい。あ、今、そのウェブサイト見ながら、マイナンバーの、はい、マイナンバーの総合サイト。
覚えてんねやと思うんだ。はい。
で私のように、それ以前にも失効してしまった人は、国外転出者向けマイナンバーカードっていうのをこう、
そんなん
新規で、そんなんがあるんですよ。それを新規に発行してもらう必要があって、これをやろうと思いながら、私まだできてなかったのを今思い出しました。
ということで、これは、
そういう仕組みの話だと、お買い物のお話になりますが、シーネットジャパンの記事です。米国生まれスタイリッシュなアクセサリーブランド、サテチがプリンストンと提携、店頭販売も、という記事が出てまして、 この番組で時々ハードウェア周辺機器など目を引くようなものがあればご紹介してるんですが、サテチというブランドの商品はあんまり紹介していませんでした。よっぽど何か価格的にあるいは性能的にこう目を引くようなものだったら取り上げるんですが、そもそもアマゾンなどオンラインでしか購入できない商品だったんで、ところが今回ヨドバシカメラ、ビッグカメラなど家電量販店での販売が8月30日から始まるということで、まあそれならということでね、この記事も取り上げました。
サテチさんは割とアマゾンで結構前から見かけるようになってきてて、 YouTube なんかだとアップル系のネタを扱ってる YouTuber さんなんかが取り上げる機会が多くなってきてましたね。
ですね。プリンストンさんってね、まあメモリーはじめいろいろ商品扱ってらっしゃる、そこが提携です。日本の消費者に最高のサービスを提供できると確信しているということで、まあ商品一覧をプリンストンさんのページ見てます。サテチさんの商品約20件あります。あ、サテチ USB-C ウォッチエアポッドチャージャー。
そうですね。これを7700円ですね。今収録してる8月25日の夜の段階だと。この7700円っていうのは、表側で Apple Watch、裏側で AirPods を充電できるってやつなんで、Apple Watch だけのやつだと4999円になった。
はい。
サテチさんって個人的に失礼ながら最初出始めの頃なんかはアマゾンでしか売ってなかったのもあって、中華メーカーかなんかなのかなっていう感じがすごくそうしてたんですけど、アメリカのメーカーさんなんですね。
なんでサテチっていう名前なんでしょうね。人の名前？
サテチは日本のプロダクトへのリスペクトから名付けられており、精緻な技術とモダンなデザインを両立させた製品群は世界中のユーザーから支持されています。ちょっと説明にはなってないんですけど、
わかんないね。なんか、まあまあまあそういうことなんでしょう。浩二さんからコメントいただいてます。こんにちは。かなり久しぶりの投稿となります。今月のテーマの公開録音の思い出ですが、約10年前に神戸の IT フェスティバルで行われた公開録音に参加しました。当時は愛媛から参加させていただきました。当時少し質問などをしていただいてやり取りした記憶があるのですが、緊張して大した返答ができなかった思い出があります。公開録音では皆さんの掛け合いを生で見ることができ、少し遠方からでしたが参加してよかったです。実はここ数年ポッドキャストを聞くこと自体から離れてしまっていた時期もあるのですが、2年前に仕事の関係で大阪に引っ越してきて環境が変わったこともあり、また少しずつ聞かせていただいています。今回大阪での公開収録ということで、ぜひ日程調整して参加したいと思っていますので楽しみにしています、と浩二さんからコメントいただいてました。浩二さんもまたねコメントいただきまして、そうそう、神戸の IT フェスティバル公開録音しました。
お、
それからそれ、ごめんなさい、先カウントしてないから11回やってる公開録音。
すごいですね、
はい、神戸、愛媛からお越しいただいてた、
うん、愛媛県人なんですかね、浩二さん、ね、ね、
でしょうね、はいはいはい、
ね、私もそうですよ、
ね、IT フェスティバルの時はリスナーさんで神戸かどっかの方のお話を読んでて、よくくださる方やったん でその方が自分の同僚にポッドキャストこんなんあるでって教えたら、その人が聞いて、またその人もコメントをくださって、でその公開録音にせいか、その人と同僚の人と二人で来てくださったんですよ、
うん、
で、あ、私があの紹介してもらった方ですとか言ってね、お話をいただいたことありましたけど、なかなかですよね、はい、でまあポッドキャスト聞くこと自体から離れると、これをいただくんですよ、この話は。なんか人間テレビドラマでも何でもそうやけど、一週間のルーチンで見たり聞いたりするもんがあるじゃないですか。
はいはい。
で、それが仕事のシフトが変わったとか、まあ、行くとこ変わったとかなると、その時間の視聴が難しくなったり、まあ、めんどくさくなると、もうだんだんそこから離れるんですよね。で、また代わりになるもん、まあ、見つけたりするんだけど、で、ポッドキャストもそれがあって、車通勤やったんが電車通勤に変わって、満員電車でイヤホンさすのが大変いうので、もう聞いてなかったいう人も、まあ、言ってはったし、またそうやって聞くようになったいうお話も途中でありますけど、まあそういう方もいらっしゃいますね。何がどうタイミングでそうなるのかちょっとそれぞれで分かんないですけど、なるべくポッドキャストを聞いてください的な何かアピールがいろんなところで打てればいいのかななんていつも思ってるんですよ。大阪にね引っ越してきてっていうことは、まあ今在阪でいらっしゃるわけですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。次回の配信は9月3日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。